広報伊万里第677号2010年7月号です。梅雨真っただ中、蒸し暑い日が続いていますが、皆様お変わりございませんか。雨に濡れた紫陽花が生き生きと咲いています。涼しげな薄紫の花にほっと癒されます。今月の表紙は6月5日に市民センターで行われた第10回微笑み広げてふれあいステージの写真です。安らぎの丘の皆さんが揃いの黄色のポロシャツと万国旗を手に笑顔笑顔で歌っています。今月の主な内容、特集高めよう消費者力、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、はい、スポーツ、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、心を一つに精一杯、一輪ピックとなっています。
特集、高めよう消費者力、悪質商法から大切な財産を守る。毎日のように私たちは物を買い、サービスを受け、消費をして生活をしています。生活スタイルや経済環境の変化に伴い、便利さや快適さが増していく中で、商品やサービスはますます多様化、複雑化し、さまざまな消費者トラブルが発生しています。また、悪質商法や欠陥商品による消費者の被害が後を絶ちません。被害に遭う人は若者から高齢者までさまざまです。大半の人が消費者トラブルなんて自分には関係ないと考えていると思いますが、事件性のあるトラブルとまではいかなくても、こんなはずじゃなかった、セールストークにつられてつい買ってしまい後悔したという経験をした人は多いのではないでしょうか。昨年度、市の消費者相談に問い合わせがあった件数は220件、中でも70歳以上の高齢者からの不安を煽る訪問販売や請求の根拠がない不当請求などの相談は毎年増加傾向にあります。その手口は日々悪質巧妙化していて、知識不足が騙される原因となっているケースも少なくありません。今回の特集では、消費者相談に寄せられた相談の中で比較的多かった悪質商法の事例を取り上げ、賢い消費者になるための消費者力を高めるポイントを学んでいきます。私たちが悪質商法の被害や契約トラブルに巻き込まれないためにできることは、賢い消費者になること。そのためには、消費者力を高め、養うことが大切です。この消費者力を具体的に言うと、消費生活について正しい知識や基本的な考え方を身につけ、消費者自らが主体となって考え、選択する力です。何かを買うとき、何か変だな、危ないな、本当に必要だろうか、と一歩立ち止まって考えることができるという感覚を持つことはとても大切で、消費者力が高まるほどこの感覚も磨かれていきます。伊万里市消費生活センターの田本相談員と斉藤相談員に聞きます。全国的に一番多く寄せられているのは多重債務の相談です。どこにも相談できず抱え込んでいる人が、まず相談できる窓口として消費生活センターがあります。お話を伺って内容を整理し、債務整理の情報提供を行い、弁護士や裁判所などの法的機関への橋渡しを行っています。また増加傾向にあるのは携帯電話、インターネット関連の相談です。ネットを悪用した不当架空請求からマルチ商法やネットワークビジネス、サイドビジネスの相談など、内容は多岐にわたります。店舗外での契約によるトラブルも後を絶ちません。先日も、認知症の人の家に点検に来たと言って上がり込み、高額な布団を置いていったという相談が寄せられました。 幸いにも契約書が見つかり、訪問販売などで一定期間中は無条件で解約できる制度であるクーリングオフによる契約解除、着払いでの返品を行うことができました。このように判断力が低下している高齢者などを不意打ちして必要のない高額な商品を販売している例は後を絶ちません。中には契約書を神棚の中に隠したり、商品を押し入れの天袋に入れていったという業者もいました。全国の消費生活センターでは次のような業務を行っています。 1. 消費者トラブルにあった皆さんの自主交渉の助言。 2. クーリングオフ期間を経過しているが販売方法に問題があり解約したい場合の相手業者との斡旋交渉。 3. 消費者からの問い合わせに対する情報提供。何度も騙される人は自分にとって必要なものか、収入に見合ったものかを適切に判断して、必要のないものはきっぱりと断ることが大切です。これは借金も同じことです。しかし、次々販売、二次被害などの言葉があるように、同じ人が何度も被害に遭うケースは少なくありません。販売員は売りやすい、断らない、周囲に止める人のいない消費者をよく知っています。特に高齢者は健康やお金、孤独といった多くの不安を抱えていて、そうした不安を解消してくれる人を親切な人と思ってつい無理な契約をしてしまいがちです。契約した以上、断ることはできないと思って誰にも相談せず支払ってしまうことで、カモにしやすい人の名簿に乗ってしまい、次々と被害に遭ってしまうのです。自分ではまだしっかりしていると思っていても、金銭管理能力は早くから衰えてきます。大きな買い物をするときは、信頼できる人に相談してください。消費者力を高めるには、流行やマスコミ、巧妙な販売トークに踊らされない判断力が大切です。現代は口座振替やクレジット、電子マネーなどの決済方法が発達し、高度な金銭管理能力が必要な時代です。また、長期の生活設計や家計管理も重要です。家計簿をつけていない人は、まず家計簿をつけることから、つけている人は分析を始めてみましょう。自立した消費者を育てるため、消費者教育は消費者行政の中でも重要なものと位置づけられています。近年は小・中・高校の授業などで相談員から見ても驚くほどの内容を勉強しているところもあります。そこで最も大切なことは学んだ内容を実際の生活に生かすことです。消費者力は生きる力だと言われています。幼い頃から金銭感覚や判断力、見極める力、そして必要のないものはきっぱりと断る交渉能力を育むことが大切です。嘘は嘘だと言える力を持つことも大切なことです。年々複雑多様になっていく経済社会の中で、自立した消費者として生活していくためには、日頃からの情報の収集と把握が必要です。消費生活センターでは要請に応じて無料で出前講座を行っています。お気軽にお問い合わせください。消費者トラブルの現状。今世の中はインターネットの発達やクレジットカードや電子マネーなどのさまざまな決済方法の普及により、現金を介さずにどこでも簡単に買い物や借金ができる時代。便利な環境に慣れると契約という行為に対する慎重さが希薄になりがちです。その結果として思わぬ損害やトラブルに見舞われてしまうことも少なくありません。またメールを使った架空請求や桜を使った出会い系サイト、仮想空間を売買するマルチ商法など悪質な業者の騙しのテクニックが日々巧妙化しています。毎週月曜から金曜日に実施されている市役所の消費生活相談には、 高齢者を狙った悪質商法や架空請求、不当請求などの消費者被害にかかる相談が数多く寄せられています。平成21年度の消費生活相談件数は220件、年代別の相談件数を見ると70歳代以上の人からの相談が58件と高齢者の消費トラブルが目立っています。また相談内容については闇金、サラ金、不当架空請求、健康食品、健康器具、新聞や布団などの契約となっています。高齢者の消費者トラブルの特徴として、騙されたことに気づきにくい、悪質業者は優しい言葉で近づいて高齢者の話し相手になってくれます。高齢者本人が自分が騙されていると気づかないケースや、親しくなった販売員を慕って契約をしてしまうケースもあります。また被害に遭ったと自覚していても誰にも相談しない場合も少なくありません。被害に遭ったことを恥ずかしく思い、迷惑をかけたくない、騙された自分が悪いと自らを責める人もいます。また悪質業者の中には、巧みなセールストークで不安を煽ったり、誰にも言ってはいけないと口止めするケースもあります。悪質商法とは、私たち消費者の不安や欲、無知につけ込んで大切なお金や財産を騙し取ろうとする商法のことです。契約は相互の合意で成立します。しかし中には、訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ちで現れ、アンケートにご協力を、点検に来ました、新規開店の宣伝に来ましたなどと販売目的を隠した勧誘をはじめ、がんが治った人がいる、今修理しないと家が傷む、友人に紹介すれば高額な紹介料がもらえる、今原油を買えば値上がりするなどの虚偽の勧誘を受けた例や、ファミレスなどで何時間も説得して返さない強引な勧誘など、合意と言えないような販売方法によるトラブルが発生しています。これらの勧誘方法は消費者を守るための法律で厳しく規制されています。知っておこう、悪質商法の手口。催眠商法、地域を巡回して新製品の宣伝、新規開店の紹介などと称し、テントや空き店舗、個人宅などに人を集め、締め切った会場で熱心に健康などについて話を聞かせ、商品の無料配布や大安売りで会場を盛り上げておいて、最後に高額な羽布団や健康器具、健康食品などを売りつけます。用心のポイント、ただより高いものはありません。1、商品の無料配布や大安売りに釣られない。2、雰囲気に飲み込まれず怪しいと感じたらその場から出ましょう。3、適正な価格か本当に必要かどうか考えましょう。不当架空請求、突然全く知らない業者や債権回収業の公的機関を装った業者から身に覚えのない請求の手紙やはがきやメールが送付され、連絡をしろというものです。連絡がないときには、法的手続きや自宅または職場まで押しかけるなどと脅迫的な内容のものもあります。用心のポイント、身に覚えのない場合は徹底的に無視。1、覚えのない請求であれば支払わないこと。2、こちらから連絡を取らないこと。もし連絡をすれば相手に個人情報を知らせることになり、口座に振り込めと脅迫されることにつながります。3、脅迫や悪質な取り立てを受けた場合は録音を取るなどしてすぐに警察に相談しましょう。健康商法、病気や健康に対する不安につけ込んで高額な健康器具や健康食品を言葉巧みに売りつけます。この商法では根拠のない効能・効果を謳ったり、商品を大量に売りつけたりします。 用心のポイント。1、効能や安全性を調べた上で慎重に購入しましょう。2、健康のことについては医師、薬剤師に相談しましょう。3、一度に大量に購入するのは禁物です。購入したいときは必要最小限の量にしましょう。点検商法。〇〇の無料点検に来ましたとか、排水管の清掃に来ましたと言って来訪し、布団や水道管、床下、屋根などを調べて、このままでは病気になる、シロアリがいる、湿気が多く柱が腐っているなど事実と異なることを言って不安を煽り、高額な商品や工事などの契約をさせます。用心のポイント。1、無料、格安といった心をくすぐる言葉には要注意。2、契約を急がせる業者は要注意。家族や親戚に相談するなどよく検討しましょう。3、必要でもすぐ契約せず、地元などの他の業者の価格も調べて見積もりを取るなどしましょう。困った時は一人で悩まず早めの相談を。悪質商法のトラブルに巻き込まれてしまった場合や巻き込まれそうな場合、クーリングオフなどについて専門の消費生活相談員が相談を行っています。相談先、伊万里市消費生活センター。電話 23-2136、 月曜から金曜まで10時から4時まで。伊万里警察署、電話 23-3144。 年末年始を除く毎日9時から5時まで。以上、特集でした。
インフォメーション伊万里、7月から22年度の集合徴収資税の納付が始まりました。資税は産業振興や生活環境の整備、教育・福祉の充実など住みよい町づくりのために使われます。市県民税、固定資産税、国民健康保険税の3つの税を合わせて徴収する納税制度を集合徴収と呼び、毎年7月から翌年2月までに8期に分けて徴収しています。納税義務者の皆さんに納税通知書、前期全納用の納付書と第1期および第2期分の納付書を直接郵送します。納期限内に金融機関またはコンビニで納付してください。8月2日までに年税額を一括納付すると、前期全納報奨金として納付額から差し引く制度があります。お得ですのでぜひご活用ください。仕事などで平日に市税の納付や相談ができない人のために、休日や夜間の納税窓口業務を行っています。毎月第4日曜は8時半から5時15分まで、毎週火曜は午後8時まで。場所は市役所納税課で行います。内容は市税の納付と納税相談の受付、国民健康被保険者証の更新、家計相談の専門家であるファイナンシャルプランナーが所得などに応じて家計改善に向けた提案を行う家計相談が毎週金曜9時から4時まであります。これは事前の予約が必要です。問い合わせ先、収納対策室、電話 23-2152。 勤務先の倒産やリストラなど非自発的な理由によって離職した人の給与所得を100分の30に軽減した上で国民健康保険税を算定します。離職した日や年齢など一定の要件が必要ですので、詳しくは市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。納税には口座振り替えをお勧めします。指定された預金口座から各納期限に自動的に引き落としされることで次のようなメリットがあります。 現金を扱わなくて済むので安全、出かける必要がなくなるので便利、うっかり忘れがなくなるので安心。口座振り替えができる税、集合徴収資税、軽自動車税、口座振り替えができる金融機関、市内の金融機関と郵便局です。詳しいことは収納対策室、電話 23-2152 へお尋ねください。伊万里市では65歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人に減免・軽減を行っていますが、介護保険料の減免については申請が必要です。今月末までに市役所で手続きをしてください。要件など詳しいことは長寿社会課介護給付係へお尋ねください。電話は 23-2154 です。保険料徴収額の平準化を行います。仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合、その差額をできるだけ解消するため、8月の納付額を増減して調整することで特別徴収額の平準化を行います。これにより6回に分けて特別徴収される額が各回でほぼ均一になります。就職するために就職活動が必要なように、結婚に向けて積極的に活動する婚活が話題になっています。本来結婚はプライベートな問題であり、自らの意思で結婚を選択しない人もいます。その反面、結婚したくても異性に出会う機会がない人もいるでしょう。最近では見合いを段取りする人なども少なくなり、ますます出会いの場は減少しています。このようなことから、市では4月に婚活応援課を設置しました。結婚を希望する人は登録をお願いします。男女の出会いを支援するイベント情報の提供など、あなたの婚活をサポートします。なお、情報については婚活の目的のみに使用します。対象者は市内に在住または勤務する20歳以上の独身者、市外でも結婚後に市内に住む意思のある人。受付は8時半から5時15分まで。電話予約をお願いします。土曜、日曜、祝日は休みですが、当面第1と第3土曜は市民センターで受け付けます。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 平成19年4月1日から21年12月31日までの間に、伊万里市に土地と家屋を取得し、その家屋に転入した人に、伊万里市マイタウン定住促進条例に基づく定住奨励金の申請受付を11月1日まで行っています。該当する人は忘れずに手続きをお願いします。詳しいことは企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。新しい伊万里、新しい夢のあるまちづくりを推進するため、市民の皆さんの実質的な活動を支援する伊万里市21世紀市民夢づくり計画支援事業を募集します。応募できる人は市内で活動する3人以上のグループで、うち1人は成人であること、会員の過半数が市内在住、在勤、在学の人で構成されていること、まちづくり計画実施事業の補助金50万円以内、アイデア立案事業の補助金10万円以内、平成21年度は伊万里菜の花の会の活動を支援しました。応募期限23日まで。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。市ではゴミの減量とリサイクルを推進し、 環境への負荷の少ない社会の実現と廃棄物資源の有効利用を図るために、さまざまな施策に取り組んでいます。伊万里市分別収集計画第6期案について、皆さんのご意見をお寄せください。募集期間26日まで。問い合わせ先、環境課、電話 23-2145。 7月下旬に皆さんのお手元へ新しい被保険者証を郵送します。国民健康保険、現在交付している国民健康保険被保険者証の有効期限が今月末で満了になります。8月から使用する新しい被保険者証がお手元に届きましたら、内容を確認し、記載内容などに誤りがある場合はご連絡ください。被保険者証に点字ラベルを貼ることができます。希望する人はご連絡ください。これまでの古い被保険者証は8月以降使用できません。第三者に悪用されないようにハサミなどで必ず裁断して燃えるゴミとして処分してください。国民健康保険に加入する人は75歳未満で、職場などの健康保険に加入していない人が該当します。70歳から74歳までに交付されている国民健康保険高齢受給者証の有効期限も今月末で満了します。該当する人には高齢受給者証を同封しています。所得などに応じ1割、3割などの自己負担額割合が記載されています。病院や薬局などへ行くときは国民健康保険被保険者証と一緒に提示してください。入院するときに限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、窓口負担がそれぞれの世帯の所得などに応じた限度額までになります。住民税非課税世帯の人は食事代が減額されます。なお、住民税非課税世帯の認定を受けていた人も有効期限は今月末です。8月以降は新たに申請が必要です。申請した月の1日から適用となりますので、早めに手続きしてください。詳しいことは長寿社会課、電話 23-2153 までお尋ねください。後期高齢者医療、現在交付している後期高齢者医療被保険者証の有効期限が今月末で満了になります。8月から使用する新しい被保険者証がお手元に届きましたら、内容を確認し、記載内容などに誤りがある場合はご連絡ください。これまでの古い被保険者証は8月以降使用できません。第三者に悪用されないようにハサミなどで必ず裁断して燃えるゴミとして処分してください。入院するときは限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、入院時の医療費や食事代などが減額されます。対象者、後期高齢医療費保険者で、世帯全員が住民税非課税の世帯員。なお、対象者以外の人は認定証の交付を受けなくても限度額までの支払いとなります。すでに認定を受けている人へ、有効期限が今月末となっていますが、認定証の更新手続きは必要ありません。8月から使用する新たな認定証は7月中に郵送します。後期高齢者医療の対象となる人は、 75歳の誕生日をもって、それまで医療を受けていた国保や健康保険などから移行します。この場合の手続きは不要です。なお、65歳以上、75歳未満の人で一定の障害がある人は、広域連合から認定を受けることで移行します。事前に長寿社会課へ相談してください。以上、問い合わせ先、長寿社会課、電話 23-2153。 国では後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の検討を進めています。国民の皆さんの意見を幅広く反映できるよう、厚生労働省主催の公聴会を全国各地で開催します。九州では8月2日アクロス福岡で開催されます。申し込み期限19日。問い合わせ先、厚生労働省保健局高齢者医療課、電話 03-5253-1111。 これまで母子家庭に支給されていた児童扶養手当が、今年8月分から父子家庭にも支給されます。受給するためには市役所への申請が必要です。11月30日までに申請してください。この日を過ぎた場合、申請日の翌月分からの支給となります。詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 までお尋ねください。伊万里市では食育推進の一環として、好き嫌いのある子どもを対象に好き嫌い克服ツアーを開催します。今回の食材はピーマン、ナス、オクラの3種類。開催日時8月4日8時45分から3時まで。対象者は市内の小学生、中学生およびその保護者。なお、原則として保護者同伴での参加とします。参加費1人500円、米1合を持参。申し込み期間26日まで。詳しいことは食のまちづくり推進委員会事務局、電話 23-2115 までお尋ねください。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。健康のありがたさ。不詳、私は先月腰部の手術を受けるために約2週間入院をしました。その間、公務に支障をきたしたことを心からお詫び申し上げます。ここ1年半前から両太ももや両足になんとなく違和感があり、椅子に座っていても落ち着かず、歩いていても足に脱力感がありました。その原因がわからないまま、多忙な公務を懸命に務めていました。ところが、とうとう我慢の限界に達し、病院で診察を受けたところ、腰部脊柱管狭窄症を患っているという診断でした。これは腰部の脊柱管が狭くなり、脊髄からの神経を圧迫しているがために、足への神経を通りづらくしているもので、それが原因で下肢のしびれや痛みを伴っていたのです。そのため腰部を切除し、狭くなっている部分を広くしてボルトで腰を固定するという手術を受けました。病院に入院していると、病魔や怪我などと戦い、懸命に立ち直ろうとする人の光景ばかりです。こういう姿を目の当たりにすると、健康のありがたさを痛切に感じずにはいられません。人間はいつ何時病魔に侵されるか、あるいは事故などで怪我を負うか分かりませんが、絶対ないということはありえません。いや、むしろあると言っても過言ではないでしょう。現代の医学も進歩し、それなりの対応もできる時代ではありますが、 できることなら病気や怪我をせずに人生を過ごしたいものです。そのためには日頃の予防や心がけが大切なような気がします。今回私も人生で初めて全身麻酔の手術を受けました。有田協立病院の先生や看護師、リハビリのスタッフの皆さんのおかげでなんとか良くなりました。このような経験を通じて人間の一生のテーマは健康に勝る幸せはなしにあることを痛感しました。以上、視聴雑感でした。教育と文化、みんなで考えよう。人権・童話問題。伊万里市では人権文化のまちづくりを目指しています。ことさらに人権・人権と言わずとも、人が人としてぬくもりのあるつながりを紡いでいけば、おのずと人権の花がそれぞれの心の中に花開くと思います。そして家庭や地域でその種を根付かせ、大切に育てていくことが必要です。さまざまな美しい色の人権の花が市内のあちこちに咲き誇ることができるよう、市民一人一人が心がけていきたいものです。5月18日、伊万里小学校で韓国の小学生との交流会がありました。これは国際親善を図るため、日韓の小学生が交互にホームステイ体験などを行うもので、佐賀県子ども会連合会が毎年実施、今回は伊万里市が受け入れました。初等学校の児童40人を伊万里小学校の4年生から6年生が韓国の小旗を振って歓迎し、合唱などでもてなしました。また韓国の児童もオカリナの演奏や伝統的な踊りなどを披露し、交流を深めました。その後21軒の家庭に宿泊し、日本の生活や文化を学んでいました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その18、滝藤。滝藤は稲が病虫害や台風の被害に遭わず豊作になることを祈る行事です。昔から稲は農作物の中でも特別な作物だったので、1年間の節目ごとに豊作を願うさまざまな農耕儀礼が行われました。例えば農作業が本格化する前に出来を占い、豊作になるよう予祝行事を行い、雨が降らないと雨乞い、病虫害が出ると虫送り、台風の頃には風邪や目祈願、収穫前の喜びをくんちの風流で表し、収穫後は霜月祭りで祝いました。滝藤も田植え後の大切な農耕儀礼の一つです。寺で大般若経の点読をしてもらったり、神社で祈祷をしてもらったりした後、魔除けのお札を田のあぜや地区の教会などに立てて、風や虫などの被害を防ごうとします。秋の彼岸の頃、病虫害や台風の被害がなければ滝藤が成就したというお祝いの願成就という行事を行うところもあります。
みんなの広場です。5月30日、梅雨入りを前に佐賀県総合防災訓練が有田町メイン会場に7つの会場で行われました。伊万里市では有田川河川敷で大規模林野火災を想定した消火・水防訓練、二里町の公民館小学校では避難所の設営と運営の訓練や小学生の初期消火訓練などが行われました。地域住民や警察・消防・自衛隊のほか、地区防災員・消防団員、福
福祉施設職員、市職員など約1000人が参加し、実践さながらの訓練で災害時の連携などを確認しました。6月6日、大川町川西で大黒遺跡歴史ふれあい広場の完成式典がありました。これは地元の整備委員会と意見交換しながら、武雄河川事務所が整備したものです。約380年前、松浦川から地区の圃場約50ヘクタールに水を供給するため、40年の歳月をかけて作られた地域の宝、先人たちの偉業と清らかな川に触れ合える広場の完成を祝いました。6月12日と13日、食の大切さを考える第5回食育推進全国大会が佐賀市の佐賀県総合体育館などで開催され、2日間で4万3000人が来場しました。伊万里からは、食と器で伊万里を満喫というテーマで、JA 伊万里梅部会などが出展、黒米アイスや梅サイダーなどの販売のほか、湯飲み茶碗の絵付け体験も行われ、来場者に伊万里の魅力を PR しました。このコーナーでは、あなたの周りの身近な出来事や話題を待っています。市役所情報広報課広報係までご連絡ください。電話 23-4313。 スポーツです。全日本軟式野球連盟が主催する第32回西日本軟式野球大会2部が6月4日から7日にかけて、国見台野球場など佐賀県内の4カ所で開催されました。伊万里市代表の牧瀬工業は、持ち前のチームワークを発揮して、奈良県や沖縄県の代表チームを次々と破り、順調に勝ち進み、ベスト4という見事な成績に輝きました。第42回市スポーツ少年団交流大会が6月13日南畑小学校でありました。市内のスポーツ少年団9団体約160人の児童が協力しながら交流を深めていました。第28回中学生相撲大会が5月29日国見台相撲場で開催されました。市民スポーツです。3日土曜から市長家争奪少年野球大会が8時から国見台野球場で、31日土曜、市子ども会連合会球技大会が8時半から国見台球技場ほかで、8月1日日曜、伊万里ラジオ体操会が6時20分から国見台陸上競技場でそれぞれ予定されています。7月の町民スポーツです。10日土曜、大川内町子ども会球技大会が3時から大川内小学校で、18日日曜、伊万里町子ども会球技大会が8時半から伊万里小学校で、二里町民ソフトボールミニバレーボール大会が8時半から二里小学校で、牧島子ども会球技大会が1時から牧島小学校で、21日水曜、山城町子ども会連合会ミニバレーボール大会が午後6時10分から山城中学校で、24日土曜、松浦町子ども会連合会球技大会が8時から松浦運動広場ほか、南畑町子ども会連合会球技大会が8時半から南畑小学校で、山城町子ども会連合会キックベースボール大会が8時半から山城中学校で、25日日曜、畑津町子ども会夏季球技大会が8時から畑津運動広場ほかで、黒川町子ども会育成会球技大会が8時半から 黒川小学校で、二里町子ども会球技大会が8時半から二里小学校で、東山城町子ども会連合会スポーツ大会が8時半から東山城小学校でそれぞれ予定されています。
ほがらかページです。5月30日第16回白い杖で街を歩こう会が市民交流プラザで行われました。これは住みよいバリアフリーの街づくりと視覚障害者への理解を促すために視覚障害者の会が毎年開催しているものです。この日は市内の小学生から大人まで約70人が参加、アイマスクをつけ白い杖を持って歩行体験を行いました。視覚障害者の皆さんとの交流や音声読み上げ機能がついたパソコンや時計、電卓、体重計などの製品の使用体験も行い、すべての人に優しいバリアフリーとユニバーサルデザインを体感する一日となりました。6月5日、微笑み広げてふれあいステージが市民センターで開催され、市内の高齢者や障害者の福祉施設など、9つの団体が参加しました。ドクターズアイ、伊万里市立市民病院副院長内科の松永和夫医師です。高血圧の今、生活習慣の変化や高齢化により高血圧と診断される患者数は増加しています。特有の自覚症状がないことから危険であるとの認識が薄い病気でもあります。正常血圧は上が130未満、下が85未満と言われます。多くの研究で上が120未満、下が80未満の人は脳梗塞や心臓病といった心血管病の死亡率が最も低く、逆に危険と言われる上が140以上、下が90以上の人は明らかに血管の病気になりやすいことが分かっています。また上の血圧と下の血圧はそれぞれに意味があり、どちらか一方が高くても危険を伴うため高血圧と診断されます。治療は合併症や肥満、コレステロール異常、血糖異常などの危険因子の有無などにより方法は様々です。症状が軽ければ2ヶ月から3ヶ月の生活指導で終了しますが、改善しない場合は服薬治療となります。しかし合併症や血圧値によってはすぐに内服治療を開始し、その後のリスクを回避する必要があります。生活指導は塩分制限や肥満の解消、喫煙者は禁煙といった生活習慣の見直しが基本。厳しい生活改善を行うことで症状の改善はできますが、数値が正常に戻ったことによる安心感や、正常になっていなくても禁欲生活への反動から暴飲暴食や喫煙の再開をしてしまっては同じことの繰り返しになってしまいます。正常な血圧とは一生の付き合いと考え、生活の質を下げることなく、新たな食事の楽しみ方の発見や体を動かすことでの爽快感、趣味を楽しむことが障害健康を保つ秘訣ではないでしょうか。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、黒川町名村団地の山口拓也さん、ゆきさんの長男、東吾くん3歳2ヶ月です。僕は幼稚園の砂場で遊ぶのが大好きなんだ。かっこいい車やヘリコプターを友達と一緒に作ってるんだ。夕方の僕の楽しみはお父さんとの自転車練習とお母さんの夕食の手伝いなんだよ。お母さんから一言、我が家のムードメーカーの東吾くん、ありがとうとごめんなさいをきちんと言える素直な男の子になってね。立派な眉毛と キリッとした目が印象的な東郷くんです。微笑みさん、大坪町六泉寺の岩本歩美さん、25歳です。仕事は祖父のリハビリをきっかけに理学療法士を目指し、前田病院に勤務して4年目になります。利用者の皆さんの身体的な機能回復はもちろんのこと、精神的な面からも支えるリハビリの提供を心がけています。趣味は DJ です。 R&B や80年代の曲が好きですね。自分が選曲した曲で盛り上がる瞬間が一番の醍醐味ですね。現在ミックス CD 作りに夢中なんですよ。大好物は自分でもよく作るオムライス。素敵な男性と出会って自慢の一品を作ってあげたいですね。優しい目元ではつらつとした笑顔のあゆみさんです。四季の歌。都会より子連れオーナー棚田うう。都会より子連れオーナー棚田うう。橘町松尾明さんの俳句です。青葉風香る山路をたどりゆく、緑陰に聞く小鳥のさえずり。青葉風香る山路をたどりゆく、緑陰に聞く小鳥のさえずり。橘町梶山胡蝶さんの短歌です。
代わって暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。総務省統計局、10月1日国勢調査。あなたの調査票から日本の未来が見えてきます。21年度の住民基本台帳法による閲覧状況。申請件数は10件、閲覧件数は563件。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。 九州運輸局、佐賀運輸支局、社団法人佐賀県バスタクシー協会からのバスの車内事故防止についてお願い。走行中に席を離れると転倒など思わぬ怪我をする場合があります。下車する際はバスが停留所について完全に止まってから席をお立ちください。またやむを得ず急ブレーキをかける場合があります。お立ちになって乗車の際はつり革や握り棒にしっかりつかまってください。重度心身障害者医療費助成を受けている人は毎年受給資格の更新手続きは必要です。受付は15日から今月末まで。受付場所は福祉課社会福祉係。詳しいことは福祉課社会福祉係へお尋ねください。電話は 23-2156。 伊万里湾環境保全対策協議会では伊万里湾をきれいにするための啓発活動を行っています。市民の皆さん、美しい伊万里湾を未来に残せるように清掃活動に参加しませんか。実施日時は19日海の日、8時から。参加する人は環境課まで事前にご連絡ください。電話は 23-2145。 佐賀大学海洋エネルギー研究センターではオープンラボ施設見学会を開催します。実験装置の見学や海洋温度差発電のビデオ上映、模型を使った発電の実演がありますので、ぜひご来場ください。日時は17日土曜10時から4時まで。参加費は無料です。見学を希望する人は直接会場に集まってください。駐車場はあります。問い合わせ先、佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライト事務室。担当は向本さんと馬場さん。電話は202190。子育て支援センターに遊びに来ませんか。 終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、21日水曜10時から正午まで市民図書館ホールで、7月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は28日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197、 無料法務局何でも相談所、29日木曜午後5時半から8時まで佐賀地方法務局伊万里支局で行います。相談内容、土地や建物に関する登記や遺言、成年後見、人権相談など。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 コイヘルペスウイルスの感染拡大を防ぐため、県内ではコイの放流禁止措置を来年5月17日まで延長することになりました。川や水路で釣ったコイを他の場所に放したり、飼っているコイや死んだコイを川や池に放したり捨てたりすることはできません。また養殖されているコイも検査で陰性と証明されなければ放流できませんので、ご注意ください。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 貸金業法が6月18日から大きく変わりました。変更点は、ローンやキャッシングを利用している人について、借入額が年収の3分の1を超える場合、借り入れができなくなります。また年収を証明する書類を提出しないと借りられない場合があります。専業主婦は配偶者の同意が必要です。合わせて配偶者の年収を証明する書類などが必要です。相談窓口、消費者ホットライン、電話 0570-064-370。小児アレルギー喘息講演会が25日日曜12時半から伊万里有田地区医師会館であります。託児もあります。参加料は資料代として100円。問い合わせ先、小児期間歯喘息を持つ子どもと保護者を支援する会、風夜クラブの村上さん、電話 43-2506。 博美会日曜サロンが25日日曜10時から正午まで市民図書館 AV ホールであります。問い合わせ先、博美会の前川さん、電話 090-9586-3317。 第6回畑の中のレストラン夏休み企画、小学3年生から中学3年生の農村チャレンジキャンプが24日土曜から25日日曜1泊2日であります。宿泊は地元農家と夢工房滝野、参加費は3000円。申し込み期限は15日。問い合わせ先、伊万里グリーンツーリズム推進協議会事務局、電話 23-2110。 夏の交通安全県民運動は11日から20日まで。交通事故の発生状況、6月15日現在、人身事故は169件で、前年同期に比べ12件減っています。死者は2人で2人増えています。負傷者は236人、4人減っています。物損事故501件。募集です。市民音楽祭の出場者を募集します。応募期限は23日。詳しくは市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262 へお尋ねください。市内小学校の児童の夏休みピノキオ木工芸作品を募集します。募集期限は8月20日。また夏休み期間中のピノキオの家のボランティアを募集します。詳しいことは伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398 へお尋ねください。 東田城でキャンプするチャレンジ野生への挑戦、参加者募集。期日は8月20日から23日の3泊4日。小学4年から6年の40人で、参加費は3000円。高校生のサブリーダーは6人、無料です。申し込み期限は16日。問い合わせ先、青少年センター。電話 23-2658。毎週火曜、市役所では午後7時まで、住民票、税証明などの交付業務を行っています。新聞契約は慎重に。契約時にはきちんと契約内容を確認しましょう。特に契約する月数は必ず確認をし、判を押すときは慎重に行いましょう。契約書を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフができます。クーリングオフ期間が過ぎた場合は、消費者からの一方的な契約期間内の中途解約はできませんので注意しましょう。ご相談は伊万里市消費生活センターへ。電話は 23-2136。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。夏の冷房時の室温設定は28度を目安に。冷房の効率を良くするために月に 1,2 回エアコンのフィルターを掃除しましょう。カーテンで日差しをカットし、ドアや窓の開閉は少なくしましょう。また夏は軽装を心がけましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
心を一つに精一杯、一輪ピック。5月30日に一輪車の運動会が発達小学校でありました。児童71人のほか、市内外や北九州市から36人の児童が参加しました。競技は12種目。一輪車走ではまだ不慣れな1年生も懸命にペダルを漕いで前へ進んでいました。またバック走行やタイヤ乗りなどの技能乗りには多くの児童たちが挑戦。日頃の練習の成果を披露すると、会場から大きな拍手が起きていました。他の学校や違う学年の児童と4人ずつチームを組んで一本の竹棒をリレーする棒リレーでは、転倒したメンバーをかばうなど協力しながらゴールを目指しました。子どもたちは競技を通じて積極的に言葉を交わしながら友情の輪を広げていました。今月の伊万里っ子しぐさ、配り物、年上の人から順番に。編集室から、伊万里牛で元気な街づくりを推進している私たちの街、伊万里。宮崎県で発生した口蹄疫問題は人事ではありません。この状況をどがんかせんといかんと、6月10日、市職員の有志が義援金の窓口である社会福祉協議会に寄付しました。貿易活動などの取り組みを支援し、宮崎の人たちを応援するため、市役所や社会福祉協議会に募金箱を設置しています。皆さんの温かい支援をお待ちしています。6月1日現在の人の動き。男、27,772人、女、32,69人、合わせて58,041人で、前月より16人減っています。世帯数は21,943世帯で、前月より12世帯減っています。これで広報伊万里7月号を終わります。
近くの保育園の庭に色とりどりの短冊の下がった笹竹が飾ってありました。もうすぐ七夕ですね。園児たちはどんな願いを書いたのでしょうか。サッカー選手になりたいかな、ケーキ屋さんかな。微笑ましい言葉がいっぱい下がっていることでしょう。一年に一度七夕の夜に出会うという彦星と織姫のために、梅雨空が
せめてこの夜だけ晴れてくれることを祈りたいですね。時節柄お体をどうぞお厭いくださいませ。では来月号までごきげんよう。